如来大悲の音読は身を粉にしても宝珠べし、刺繍知識の音読も骨を砕きても射すべしと。南蛮だ南蛮だ南蛮だ南蛮だ仏。はい、皆さんこんにちは。ようこそお参りいただきました。今日はね、ひょっとして台風のね、接近でちょっと危ぶまれておったんですけれども、さっきもこちらのご隠居さんとお話しておりましたけれども、なんとか講座がね、開催できることになりまして、誠に喜ばしいことでございます。特にまあお彼岸のこの法要ということでね、まあ毎年こなして、大事にお勤まりになります。でお彼岸というのは仏様の世界のことを我々はお彼岸とこういうふうに呼び習わしております。まあ仏様の世界っていうのはね、実は我々がやがて、やっていただくそういう世界なんですよ。まあ表現はね、浄土に往生するとこう言いますけれどもね、まあふるさとへ帰らせていただくような、そんな世界でしょうね。本当は私たちは一人一人は仏様の子としてこのように命を賜ってやる、そういう命のあり方をしているということを仏様の教えを通して、教えをお聞かせに預かることによって、知らず知らずのうちに気づかされていくんですわ。これが大事なこと。仏法を聴聞するまではそんなことは全然、まあ、眼中にもないしね、まあ、思ったこともないですけれども、どうせ人間中な生まれてきて何年か生きて、ほんで死んでいってそれで終わりやちゅうてね、そういうふうな形で命を捉える人が割と多いですけれども、しかし、仏様の教えを聞かせていただいたら、我々が今見てる世界というのはこんなものは一瞬ですよとこうおっしゃる。命っていうのは今生のこの50年や100年だけのものと違いますよ。ここへね、我々がこなして出てくるまでには相当ね、大きなご縁が重ならんことにはなかなかこういう人間という境界には生まれることができないんですよ。だから人間に生まれさせていただいたということをまず喜ばさせていただきましょうなって言ってお釈迦さんもおっしゃるんですわ。なんでですねって言ったらね、仏法が聞けるからだよとおっしゃる。仏法が聞けることがそんなに嬉しいことなんですか、喜ばしいことなんですか。そりゃそうだよ。命のね、あり方がしっかりとこの知らされてくる、はっきりとね、気づかされてくる、それが仏様の教えに出会う大きな所詮なんだから、この命は虚しい終わりをする命と違う、仏様の悟りの世界にやがてやっていただき、そして私も仏様としての命の誕生というそういう命の世界にやっていただくんですよ、ね。まあそういうこの命のあり方というものを身近な形で教えてくださったのが親鸞聖人という方なんです。でその親鸞様が開いてくださった教えを浄土真宗とこう申します。で浄土真宗というのはどんな命であってもどんなお方であっても必ず仏様にならさせていただくことができるんだよということをね、これを親鸞聖人が見事に明らかにしてくださいました。それまでの仏教というのはやはり仏様に、なるにはそれなりの条件がつきました。ところが一切の条件をつけずに、ね、阿弥陀様の言うことを素直に受け入れて仰せのまんまにその口に南無阿弥陀仏とお念仏を申す人生を歩んでいってくださいよ、そのあなたを阿弥陀様は必ずお救いくださいますよとお釈迦様がちゃんと浄土の三部経というお経の中に説き定めてくださっておりますよ。私はそのお釈迦様の示してくださったお念仏の道を歩まさせていただくんですって言って、私たちにね、自分の自らの生き方を通して、救いというものを見事に、示してくださった、そういう親鸞聖人の教えにお互い同じで出会わさせていただいているということは、それこそ、まあ、何にも増して素晴らしい宝物を頂戴しているようなそんな人生でもありますわ。この間ね、えらい話変わりますけども、 あ、エリザベス女王が亡くなりましたな。あ、96歳ですかな。あ、今も相対的に、寿命伸びましたね。私どものお寺でも、まあ、お葬式今年ね、何件かお出しさせていただきましたけれども、まあ大概みんなも80後半ですわ。あれも90超えてられる。特に女性長生きでんな。いや、できるだけ長生きしてくださいや。なんで言うたらね、亡くなる時抵抗しませんからね。若いとやっぱり体がね抵抗しますやろ。しんどいんですって。死んだ経験ないからな、偉そうなこと言われへんけども、実際にもそうらしいです。枯れるがごとくって言うでしょう、うん、実際にね、年重ねていきなはったお方のご臨終後でお伺いしたら、みんなスーッと言ってはりまんな。無理ない。ああ、歯が、まあ、できるだけ長生きはしゃはった方がいいと思います。しかしね、まあ、いつどんな時に無常の風が吹いてきてもね、まあ、それは心配ないとおっしゃる、うん、まあ、死ねるように死なせてもらってよろしいね。結論から言うたらな、うん、そうですよ。で、死に場所がどうのこうのとか、死に様がどうのこうの、そんなに一切関係ないです、うん、平静が大事なんですよ。で、そのエリザベス女王の話になりますけども、あのお方1975年にね、この日本へ来られてですね。で、その時にね、京都へ来られました。で、京都でもいろんな、京都はたくさんのお寺があるでしょう。その中でもなぜか西本願寺にお立ち寄りになったんですよ、うん、これはなんでかなと思って私なりにいろいろ調べてみたらね、一つはね、その時の御門主が大谷光照芸家って、今の門主のおじい様ですね、だったんですよ。で、あのお方は昭和天皇といとこさんですね、うん、九条家って言ってね、これ貴族の、うん、あれですけどもね、九条家から天皇家へ嫁がれましてね、だから昭和天皇 のお母さんは帝名皇后ちまして、うん、大正天皇の妃さんですな。で、この帝名皇后というのは非常に仏教に熱い人だったんです。だから宮中へ入ってもやっぱり自分が育ってきた環境ね、これをやっぱり子育ての中で、肌と肌との触れ合いの中で伝えていくでしょ。だからそういう環境をもうやっぱり昭和天皇に影響を与えたんでしょうね。ほんで、よく考えてみたら昭和天皇毎年お歌をお正月のお読みになるでしょう。あのお歌の中に何種かね、仏教に関したお歌がありまして、私も何でかな、天皇って言ったら昔は特に戦前は荒人神って言ってね、まあ生き神様のように敬われた存在でしょ、まあ、戦後はまあ人間宣言っていうかな、なさいましたけれども、その昭和天皇がね、やっぱりね、仏教に造詣が深かったんですわ。ほんで、プライベートでやっぱり交渉芸家とお話になってます。うん、まあ見たことはないけどね、うん、で、そんな環境もやっぱりあったんでしょうね。うん、で、まあ、数あるお寺の中で西本願寺を選ばれて、それでその時に門主がね、交渉門主が通訳なしでね、エリザベス女王を英語で隅から隅まで案内してありましてね、まあ、人若い時にイギリスへ留学してありますからね、東大での秀才ですわ。ああ、もう英語ベラベラですわね。そんなんでね、なんでこんなこと言うか言ったら、昭和45年というのは私が高校生でした、まだ。はい。ほいで、ちょうどうちの楽慶法要にね、その交渉経過が来ていただきましてね、ほいで、この御神教を頂戴した、そういう記憶が残っておりましてね。うん。で、お送りする時でも、本さんの一番ええ車ね、当時、キャデラックという会社ですわ。ああ、きい車や。ああ。で、そこへ、まあ、本さんが運転して、私、その助手席乗ってね。で、後ろに、ご門司がドンと座ってね。ほんで、私らみたいなのが高校生です。でもね、気軽に喋ってこられました。そうしたいなと思いましたね、今から思ったらね、うん、非常に気さくなね、うん、ところがお月の人に言わしたら、あんな紋章ほど怖いご紋章なかったっちゅって、ああ、特にお勤めに関してはね、この音のね、高さがちょっとでも狂ったら後で口頭頂戴したっちゅ、ああ、厳しいお方やったってこう言ってます。で、今でもエリザベス女王が来られた時にこの記帳なさるでしょ、 その時のボールペンはちゃんと保管してますって別にどっちでもいいことやけどね、そんなんですわ、まあで、まあ、その昭和天皇がねそういう文書との関わりもあったんでしょう。で昭和天皇っていうのはね相当この戦前から戦後にかけてご苦労なさったお方ですわ。戦前はね、まあ、軍部ね引っ張られてね人もない戦争にね巻き込まれてしもうて、で大体負ける戦争するっていうのはろくなことないんですもんこれ、うん、やっぱりね政治のトップにおる連中は国民をねそんな不幸に巻き込むようなことしてあきません、うん、負ける戦は絶対してあきません。その点宮本武蔵は賢いねんな。急にまた宮本武蔵になるけどな、あの人は五輪の書中兵法の書を書いてますね。薄っぺらい本で岩波文化が出てますわ、うん、あまあススーと読めますけどね、ものすごくねでもね非常に深い言葉がちょこちょこちょこ出てくるね。ほんでこれ何や言うとやっぱり 仏法の言葉ですわ。あの人禅宗沢庵和尚が師匠ですね、禅宗のね、あの人に仏法を学んでるんですよ。それでそのこの立ち会いしますやろ、剣術家だからね。ほんで本当の命のやり取りはもう二十歳代で終えたちます。もう30過ぎてからは命のやり取りはしなかった、まあ、立ち会いをしたって言うんですね、うん、ほんで絶対ね負ける相手とはせんかったって書いてますな。だから宮本武蔵は連戦連勝でしょ、まあ、孫子の兵法やないけど、己を知り敵を知らば百戦といえどもあやうべからずか、うん、だから相手が どんな状況か、私がどういう状況か、それをはっきりとね、把握しとったら絶対負けないって言うんですね。負ける相手だったら せんかったよろしいもんな、うん、そんな人ですわ。それでねあの人ねこの剣術のこのあれですね、相手とこう立ち合う時にね、普通だったら相手やらあるいは相手が構えたこの刀を見ませんよ。ところがあの人はね全体を見るっていうんですよ。これを観と言うんだと、観察の観。ほんで相手を見たり相手の剣を見ることを剣と言うんだと、見るというしね、広く自分も相手も全てを包んだ世界、これを見ることを観と言うと、柔らかなる心と書いてますわ。観という漢字の横にね、柔らかなる心、これはもうまさに仏様の見てられる世界でしょうね、うん、そんなことを、まあ、禅宗の沢庵和尚から、学んだんでしょう、うん、ほんで剣というのは相手をね、相手の動きを、こう見ながら対応していく、そんな世界、うん、彼は到達してますよ。ああ、ただもんちゃいまんな、まあそんな形でね、いろんなところに仏教のそういう考え方っていうのがね、浸透している、これが日本の文化の一つの特徴ですね。で昭和天皇はですね、日本が第二次世界大戦で、まあ、惨憺たる目に遭うてね、そして都市はもう焼け落ち、そして人々の心は泣いてしまう、ね、そんな中でね、これからの日本をどのようにして立ち直らせたらええかということをね考えられたんです。でその時の、ね、文化勲章の第一号がね鈴木大拙という人です。まあ皆さん名前ご存知の方もあるかもしれんけれども、鈴木大拙という人はね仏教を欧米諸国に初めて紹介してくださった功労者と言うてもいいでしょう。でこの人は今の石川県の出身なんです。で当時のそうですね、今の金沢大学っていうんですね、昔は第4高等学校と言ってました、まあ、第1高等学校から第8高等学校までナンバースクールっていうんですが、そういう機関があって、そこへ入ったら大体、まあ、自分の好きな大学へ行けたと言われてる、まあ、秀才養成する機関でんな、うん、でそこで西田喜太郎博士と同窓でして、で西田博士はね若い時からもうとにかくね、金沢の第4高等学校の図書館に入り浸って、そして隅から隅まで全部本を読み切ってしまったんです。ほんで2人がねやがて第4高等学校から今度は東京の、今の東大ですね、東京大学の教養学部ですね、そこへ移っていかれるんですよ。 そしてご存知のように西田博士はとにかく本が好きな人やから、図書館へこもりきってね、もう授業そっちのけで、その本を読んでられたと。ところが鈴木大拙氏は行動派ですからね、とにかくじっとしてるのが嫌なタイプで、で鎌倉に円覚寺っていうね禅宗のお寺があるんですが、そこへ三千座禅組にねしょっちゅう行ったちがさ。でその当時は今北高専中非常に立派な、禅僧がおられて、でその方が亡くなってお弟子の釈宗円さんが後を引き継がれて、でその人について禅宗の奥義を極めたっちゅう。でそこでやがてアメリカへ渡るんですよ。ほんでアメリカへ渡ってね、でアメリカで結婚なさるんですね。でご結婚なさった奥さんがドイツ系のアメリカ人でしてね、だから大拙氏は英語はもちろんのことドイツ語も堪能でした。そんな大拙氏がね、その昭和天皇の前でね、まあ、文化勲章をいただかれた人は翌年、御進講と言って天皇の陛下の前でその自分の専門分野を発表するんです。でその時に、まあ、仏教の大義という形でお話しなさったと言われている。でその、時に昭和天皇がね、仏教とはどういう教えでございますかとこう聞かれたっちゅうんですよ。そしたら大拙氏がね即座に、仏様の教えは知恵と慈悲の教えでございます。しかもこれは、理屈だけの世界じゃございません。生きた人の行動の上にその慈悲の心が現れておりますと言うてね、そして、まあ、ご自身が禅宗のお方だから禅宗の瞑想知識も紹介なさるんだけれども、最後に親鸞聖人の教えによってね誕生した妙光人と言われるありがたい念仏者をね昭和天皇に紹介なさった、昭和さんやったと思いますわ。昭和さんというのはね讃岐の今の香川県に出られた念仏者です。昭和ありのままの木という書物が残ってますが、当時の昭和さんの言動というのをねこれを知ろうと思ったらその書物読んだらね、昭和さんのお人柄やら、どういう人生を送った方であるかというのがよくわかりますわ。京都行きはったら京都の 本屋さん、大体、置いてると思います。まあ仏様中心に、生涯を送った人ですわ。でそういう人をこう紹介してね、ほんで翌年にハワイで、全国のそういう宗教者やら哲学者が集まってね、この荒廃した世界をこれからどのように立て直していくかっていうそういう会議が開かれます。でその席でも、鈴木大拙氏が日本の代表で、行かれましてね、そこでもまた妙光人の話をなさってますね、で大拙氏はね禅宗の方だったんですけれども、後に学習院大学っていうてね、東京にありますやろ、あっこの大学で英語の先生をなさっておったんですが、それに目をつけたのが京都の大谷大学の当時の学長さんでありました佐々木月照先生という人ですね。でこの人がぜひともうちの大学へ来ていただきたいと言ってお招きするんです。そんな企業大卒してもススッとこう来られてね、なんでやってたら親鸞聖人の教えからねのいつの時代でもこの妙光人と言われるありがたい念仏者がね次から次生み出されていく、それが不思議やったんですわ。それでその大学へこう教授として招かれてね、でそこでまたなお一層親鸞聖人の教えを深くね、味わうそういう境地が開かれていったようですわ。もうこの人はねとにかくね仏教というのは理屈と違う、英語で言うとリビングやとこうした行動ですわ。仏教はそうなんですよ。要はね仏さんがあるかないかとかっていうようなことを時々言う人あるけどな、あんなものは問題じゃないですせ。あんな意見に振り回される必要さらさらない、さっき言った昭和さんなんてねはっきりしてますわ。あの人は明治の係に亡くなるんですよ。明治の3年の4月3日やったかな、明治の4年の3月3日4日やったかちょっと忘れた、まあ、とにかくそれぐらい。でその時、村の若い衆がね、を訪ねてきて、昭和さんに、悩み事を相談したって言うんですよ。でその昭和さんがねのところへある時に若い衆がやってきて、昭和さん大変なこっちゃ、何が大変や、 これからなこの日本にキリスト教という宗教が入るらしいでって言った。そしたら昭和さんね、あキリスト教が来ようが何教が来ようがな心配せんで、うん、凡夫が仏様にならさせていただける教えはお念仏以外にないんじゃとこう言い切った。これは、ね、言葉ですね。その辺に腹を据えてね、我々もお念仏の教えをね、お聞かせに預かりましょうや、うん、あの存在論で言うんじゃないんですが、キリスト教というのはね、神が世界を お作りになったとこう言うんでしょ、うん、なん別に我々神さんに世界作ってもらわんでも自分で作りまんな、まあ、皆さんそうやろ、自分で自分 の世界描いてはると思いますわ。だから10人とよろ今ね、これみんなそれぞれ違う世界を描いてるんです。私が見てる世界をね、他の人が同じように見てられるかちょっとちゃうようですね、はあ、こんなこと言い出したらちょっとまたわけのわからんような世界に引きずり込んでいかないならんことになるかなと思うからやめときますわ、ね、しかしまあ実際には我々の心が描き出してるその世界を私たちはね本当の世界やと思ってますね。でそれに引きずられてますね、うん、これはあの天道のまあ言うたらね、小毛の世界っていうか小毛分別っていうか、いわゆる嘘が、ほんまを包み隠してしまってる世界やでとおっしゃいますね。嘘っていうのはね、ねあれほんまを包み隠すから嘘っていうんでしたろ。だけど嘘はほんまが出てきたらもう消えていかにはなりませんわな、それが嘘っていうもんだ、ね、ところがほんまは嘘がなんぼ覆い隠そうとしてもほんまはずっと本当であり続けますやんか。何が言いたいかって言ったらね、うん、我々はさっきちょっと言ったように本来は仏の子としての性質をみんな頂戴してますね、本当のね。ところがそれが煩悩というね、この働きによって覆い隠されてしまってるんです、うん、あ煩悩というのはね、あの心の問題だけはおません、体の問題でもあります。だから心私という心身身も心も全体を煩わせ悩ませていくようなそういう働きのことを煩悩します、ね、でもこれが人間の地金なんです。でそれは何や言ったら自分中心にしか世界が見れないんです。あ自分にとって好きか嫌いか損か得か都合がええか悪いかそんな形で世界を見てまんねやんか。それが小毛分別ね、嘘に、ね、惑わされてるそういう世界の見方だねと仏様の教えをお聞かせに預かったら少しずつ少しずつ知らされていきます、はい、そしたらね、私は一体 ね何を中心に生きていけばええねんということになりますかな。あ私の主人公誰やって言ったら大概俺は私でんがなと、私は私であって私でないから私なんだと、私は他の人とちゃうから私なんやと、こういうみんな言わはるわな。そりゃそうやわ、うん、しゃけど私一人だけで生きていくことできまへんで、こんなもん。もし私とね人を切り離してね生きていこうとしたら、その瞬間にね私と人の他の人を区別してその生きていこうとしたら、その瞬間に私は私でなくなります。もっとはっきり言ったら死んでしまいます。うん、そうでしょ。真空パックしてご覧なさいますよ。真空パックしたら空気なくなりましたろうなだから小毛分別っていうかね、そういう我々の愚かな考え方で、この判断を下していくっていうようなことは生きてるもんを殺してしまうことにもなんねんでそんな世界なんですわ、うん、ところが我々はね仏様の教えに出会うことによってね、あ主人公は私じゃなくて仏様であったなっていうことが知らず知らずのうちにじわーっと知らされてきまんねやんか、うん、これがありがたいところですね。そのためにこなして仏法お聴聞してくださるんですね、うん、そうでないと、そうでしょ、皆さんここへ 何のために生きなはったかって言ったら、何もね娯楽を聞きに来なはったのと違いますやろ。仏様の教えをねお聴聞しに来なはったんだと思いますわ。こんなの世間で言うてくれまへんもん、学校で教えてくれまへんで、うん、阿弥陀さんの前でね、ここでしか聞くことのできないそういう言葉をここでしっかりとお聴聞なさることですわ。これが大事なことです。妙高人と言われる人たちはみんなね人間相手に生きてませんで、如来様を ね、中心に如来様相手に生きてるんです、はあ、そういう生き方っていうのをね、この鈴木大拙氏なんかは妙高人の生き方を通してね、ご自身もご実感なさってるし、それでまたそういう妙高人が次から次ね生み出されてくる親鸞聖人の教えっていうのはなんと、この深い教えであるかっていうことをね、あの人本当に実感なさって、そして感動に満ちてね、妙高人の生き様を紹介なさってますわ。まあそんな中でね、いろんな妙高人がこうおられますけれどもね、まあ大概はお百姓であったり、あるいはまあ職人さんであったり、する、そういうケースが多いんですけれどもね。気にしなんな、止めません。まあゆっくりしない、ゆっくりしない。そんなん気にせんでよろしい、はい。まあいろんな人がね、次から次生み出されてきてね、でどの人もね、まあ今で言うたら無学問盲ですね。やんか、読み書きがほとんどできないんです。でもね仏様のお話を語らしたら寸分の狂いもないほどピチッと聞いてられたつ。この五文章ね、五文章、特にね五条目っていうのはね、蓮如上人がいろんなところにこのお手紙の形式でこの五文章をお出しになってますね。でその一番多くお出しになったそういうお手紙文章ですね、これをまとめてるのが五条目ですね。んかで有名な五文章ですわ。聖人一流章とか松大無知章とかね、あるいは白骨の章とかいろいろありますやろ。皆さんよく聞かれてる五文章で、これはもう妙高人という人たちはもう隅から隅まで全部この知っておったちゅうんですよ。すごいですね。実際にはお金の勘定すら録すっぽできませんねんで、昭和さんなんて。で自分の名前すらまともに書けませんわ。まあかろうじてこう文字書けたんが朝原才一さんぐらいかな、有名な人やったらね。あの人はそれでもまあカタカナかひらがなかなんかわからん字でね、書き残してますわ。あの人なんてまさにね、船大工だったらしいんです、若い時はね。だけど、まあ、晩年は下駄の職人で生計を立てられたようですが、ほんで仕事の合間にご褒美のことをねふっと思い出して、ほんな思い出したらそれをね、カンナクズやらね下駄の歯にね書いたっちゅうんです。ほいでそれが仕事が終わったらね、それをちゃんとこのノートに、自分のノートに整理して書いたっちゅうんです。それが今何冊か残ってますね。だからね、今西教寺っていうね、お寺がありますわ。湯の津という町、島根県のね、温泉という字にから大津の津って書いて湯の津って言います。その近所に西教寺っていうねお寺があります。この和尚様が お出ましになったお寺なんですけどね、そこ行ったら最短の碑がお寺の山門の横に残ってますわ。掘ってね、風邪をひいたら咳が出る、祭地が念仏のご褒美の風邪をひいた念仏の声が出る出るっていうね、短い言葉ですよね。当たり前ですわな、風邪ひいた咳出まんな、それにかこづけて、祭地がご褒美の風邪をひいたっていう、ご褒美ね、仏様の教えをこなしてお聴聞を通して聞かせていただいたね、だから私の口から何万打仏が常にこぼれ出てくださるということです。でその短い言葉を北原白秋という詩人がね読んで感動してますね。私はプロの詩人だけどな、こんな素晴らしい歌はとてもとても読むことができないって言って、ほんでその後さらに、仏の心は不思議なものよ、目には見えねど話ができる、仏と話をするときは称名念仏、これが話よと呼んでますわね。すごい世界。非常に感性が豊かっていうかな、感受性が豊かな人なんですね。仏法を聴聞する時の一つの心得っていうかな、感性を磨いていくっていうことが大事ですわ。確かにね、頭の良し悪しもそれはちょっと影響するか知らんけどね、 なことよりもまず感受性ですわ、これを研ぎ澄ましていく。それによって仏様と私の世界というものがね、より身近に味わえますよ。いや仏様というのはね、何も遠い世界におられるんじゃないです。常に私の上に働いてくだ。その証拠にな、皆さんな、どうです、心配や不安のない人いたりまっか。まあどんな人でもそうでしょうな。物心ついた時からもう不安や心配みんな抱えてますせ。でこれ何やっちゅうたら、内側からな、仏様がお前さんそれでええんか、それで大丈夫かと語りかけてられるんでしょ。不安や心配というのはね、あってはならないあり方をしてるから不安や心配が出てきまんねやんか。そうでしょ、安定してないから。だからシャバ世界というのは本来私が落ち着ける世界と違うっちゅうこっちゃ。この世界で幸せ求めても必ず裏切りに出会うよとこうしたのはそういうことですわ。そして、外側からはこういうお聴聞を通して仏様の言葉を我々はお聞かせに預かるでしょ。お経の言葉なんかそうでしょ。その外側からの仏様の働きと内側からの仏様の働きが、これが、対応しましてね、そして私の中に仏様が、ね、信心という形で、あるいは念仏という働きとなって躍動してなさるんですわ。そういう世界ですね。さっき言った通りね、ちょっともうこれだけ言うてちょっと意味休みますけどな、ちょっと難しいことになるか知らんけども、本来私の命は仏の子としての命を頂戴しているという歌でしょう。本当の私の命のあり方っていうのはそういうあり方なの。ところが煩悩というものに我々はこの紛らわされてね、惑わし、そして、この煩わせ悩ませられることによって本当の私の姿が見えなくなってしまっているんです。でも煩悩というのは客人煩悩といって、主人公じゃないんですわお客さんでんねん。だからその煩悩というものを取り除いてやったら、本来の私の本当のあり方が見えてくるというんです。そのために今までの仏教は煩悩をなくせ、そのためにいろんな修行を命がけでやっていたんですわ。そうでないと仏に出会えないですね。ところができる人はよろしいけどな、できん人どうなんねんという問題があるでしょ。できる人はそれなりの効果出していきなはるわな。ところができんもんは逆に落ちこぼれていかねえならんですよね。ほんなら仏様っていうのは落ちこぼれを作っていきなさるお方かっていう、そういう問題も出てきますわな。その問題をね、真剣にね取り組んで、その問題と格闘していきなはったのが法然上人であり親鸞上人なんです。浄土教家たちですね。そんな中で見えてきた世界、これがいわゆる親鸞上人によって浄土真宗という形で開かれていきますね。救いの究極のあり方、これ以上の救いはないぞと言われるぐらいの救いのあり方というものを浄土真宗というこの見教えとして私たちに明らかにしてくださいました。でそれは何も難しい教えじゃないんですよ。難しい教えじゃない。しかし、それを受け入れるか拒絶するか、この判断は我々ですわ、ね、決断するのは。門戸はね、もう万人に開かれてるんです。しかし入るか出ていくかというのはこっちの、ね、決断次第です。そういう世界、これをまず開いてくださったのが法然上人で、その法然上人の開いてくださったお念仏による救いというものをもう一歩踏み込んで、この教えこそが、いろんな教えがある中でももう究極の最高のね、誓願一仏乗と言われている大乗仏教の最高の教えであるっていう、そういう世界をね、前人未到の境地って言ってもいいでしょう。開かれたのが親鸞上人ですね。だから我々が想像する以上に親鸞上人という方はただ人じゃないっていうことです。はっきり言いますわ、仏さんですわ。あのインドに出られた仏様がお釈迦様とこう言うんだったらね、日本の国に出られた仏様は浄土真宗の親鸞上人と違いますか。そんな世界ですの。仏教というのはね、何もお釈迦様だけが仏様だっていうんじゃないんですね。後にねお弟子さんたちがあれですね、 仏様もお釈迦様だけにしていこうというね、そういうこの心でお釈迦様にお仕えしたもんだからね、それでブッダというのはお釈迦様一人になってますけれども、しかし大乗仏教というのは、仏教というのは仏になる教えです。さっきちょっと言いました、あるかないかと違いまんね。仏様があるかないかというのはキリスト教の考え方、そんな考え方に振り回されることなく、実は仏教は私が仏様にならさせていただけるかどうかということ、これを問題にしていくんです。なるかならんかだ。だからさっき正馬さんが言うたでよ、ああ心配せんで、凡夫が仏になる道はお念仏以外にないんじゃとこう言い切った。そこですわ。それをしっかりとね、聞き開いていきなかったら、ああそうやったな、そうやったなという世界がおのずから広がっていきますわ。ああようこそこのお念仏の教えにこなして出会わさせていただいてんねんな、ありがたい世界やなということがね、味わえてきます。やがてシャバの縁尽きる時がやってきます、お互いね。その時も、もう死の縁が来た時は素直に受け入れて、あ死ぬんじゃなかったな、お浄土でやっていただくんだなというね、そういう世界がまさに開かれていくんですわ。はい、ちょっと休憩します。じゃあもうしばらくお話を続けていきたいと思います。先ほどこの親鸞聖人の身教えから、いつの時代でもそのありがたい念仏者が次から次生み出されてくると、こういうふうに申しました。そのありがたい念仏者のことを妙光人とこうですね、これは皆さんよくご存知の言葉です。もともとはこれは禅道大師というお方が、その念仏者を褒めてくださる、そういう言葉としてお使いになりました。禅道大師というのはご存知ですね、七高僧といって、お釈迦様から親鸞聖人に至るまでインド、中国、日本を通してね、7人のありがたい王様がお出ましになって、そしてお念仏の救いをずっと解き続けていってくださった、そういうお方たち。だからお正信偈の中で禅道独明仏性位とこう読むでしょ、禅道一人仏の勝威を明かせりって書いてある、ね、禅道大師というお方があの中国の隋やら唐の時代にお出ましになったおかげで、本当の意味でこのお念仏の教えがこの日本に伝わってくる大きなきっかけになりましたと、こういうふうに親鸞聖人が喜ばれている。あの禅道大師がね、念仏者のことを好ましい人、公認、女変に子と書いてね、公認からさ、今言ってる妙公認、絶えなる好ましい人、それから上乗人、この上ない人、最小人、最も優れた人、稀有人、類まれなる人、そういう5つの、五種の会を言うんですが、5つの褒め言葉で念仏者を褒めてられるということ。ということはね、褒めても褒めても褒め尽くすことのできないという、そういう世界を表しています。褒めることができないというんじゃなしに、褒め尽くすことができないということ。です。仏様の世界というのはそうなんですよ。お浄土って言うてもね、いろんな読みながらあるでしょ。極楽と言うてみたり、安楽と言うてみたり、安寧と言うてみたりね、一如、心如、法性、さまざまな呼び方がありますわな。あれはどういうことかって言ったら、それほど非常に深い世界ですよ。一つの言葉では言い表すことができない。それほど大きなお得がお浄土にはあるんだと。そういう世界ですね。言葉を尽くして極めてお浄土の素晴らしさ、尊さ、ありがたさ、これを我々に何とか伝えていこうとなさる、そういう表現の仕方で、それを親鸞聖人盛んに お持ちになりますわ。で、なんでやってたら、涅槃行というお経がありますねんけれども、これはお釈迦様が涅槃に入っていかれるね、その状況っていうのをこう拠点に解き明かしていくんですが、あの涅槃行がそういう悟りの世界っていうものを、そういう表現でね、いろんな言葉を変えながら説いてございます。それを踏襲されてる、それが親鸞聖人なんでしょうね。教行証文類、えらい難しい話だけど、教行信証なんていうのはね、浄土真宗の教えの一番の根本ですけれども、あそこでお悟りの世界を説いていかれるときにね、無常、利他円満の妙意、無常涅槃の極かなりっていうね、難しい表現が出てきますね。わかりやすい言ったら、我々がね、仏様の世界にどのようにして救われていくか、その仏様の世界っていうのはどんな世界かということを説いてくださってるんです。 だから私たちの救いをね、まずお説きになっている。ほんでそうかと思ったら、その悟りの世界から仏様が、阿弥陀様もそこから出現してきなはる。そんな不思議な、言葉が次から次まで出てきますね。主張の我々が救われていくその世界をおっしゃってたんじゃないんですかとこう聞いたら、確かに我々は救われていく世界なんだけれどもな、阿弥陀仏もそこからお出ましくださるようなそういう世界なんだよとおっしゃるんです。ああすごいですね。これこの言い出したらちょっともう時間足らんがやめてきますけどな。ああもう信頼書には深い世界をねご覧になってる。だから我々と同じ煩悩具足の煩ぶっぱってみたらね、それは もちろん人間として我々と同じような世界に生きてられるんだけれども、煩ぶでありながら見てられる世界というのは仏様の悟りの領域まで見てられるな。だから日本に出られた仏さんやちょっと私さっき言うたけども本当にねすごいお方ですね。でその親鸞聖人の教えによってありがたい念仏者、いわゆる5つの褒め言葉で善導大師もお褒めになるぐらいのそういう徳が南無阿弥陀仏というこのお念仏の中には込められてあるんです。それを我々が頂戴してますね。ええです。だからいただいた仏様のお徳によって我々が一日一日と仏様の世界へやっていただいてるんですよ。私が賢いから、私が立派やからでっていうことじゃないんですね。ほな私らみたいなもんなもん真実に至る手がかりなんてこれっぽっちも持ってませんわ。ねえ、それが煩悩具足の煩悟というものの実態です。ああ我が身が可愛いという思いはねもう臨終の一年までなくなりませんって。残念ながら、ああもうそれはね心に余裕があるときはね、お互い人のことも考えて差し上げることできるか知らんけどな、なもんギリギリのところ追い詰められてごらんなさいませ。我が身がやっぱり一番ですよ。自信でも言ってみなあれね、変な言い方するけどみんなだーっと外でね逃げ出そうとなさいますから、な人のことなんてかもてられへんもんな。あそれが我々の恥ずかしいけども、人間の姿ですやんか。でそのありのままの私の状況というのを仏様の教えをお聞かせに預かることによって知らず知らずのうちに知らされていきまんね。ほんならおおよそ私っちゅうのは仏様からかけ離れた仏様とは真反対のそんな生き方をねさせてもらってんねんな、恥ずかしいこっちゃなと、そういう思いが出てきますね。あってはならない姿、だからね煩悩具足の煩悟やからしゃあへんねんちゅうて言う人時々あるけどな、あんなことは親鸞聖人の言葉の中にはないことですね。煩悩具足の煩悟っちゅうのはね、あ特に煩悟っていう言葉をね取り上げて、どうせ私ら煩悟ですさかいな、そんなわけにいきまへんねんちゅってね、逃げ口上に使う人がある。そやなしに煩悟っていうのは悲しい命の在り方してますね。あってはならない。なんでやってたら仏様に背いた方向を向いて生きてるんだからね。だからわずかしい命の在り方してますねんか。それをねもういとも簡単にね当たり前のようにどうせ僕で社会ってなことでね高官持ちに生きていったら、ほら如来さんに反逆してるようなもんですって。それなしにね凡夫であるということを知らされたら、なんと恥ずかしいことか、ああ悲しい命のあり方をしてるかということでね、人生にブレーキが効きまんねん。そして仏様の教えによって、あ私の歩むべき道は、自分が主人公で自分の思いのままに生きていく世界と違ったな、あ仏様の言うことを聞かせていただいて仏様の方を向いて生きていく、これが正しい生き方やなということにじわーっと気づかされてきます。仏師は仏教より少女という言葉がいろんなお経にありますわな。仏様の子は仏様の口から誕生するという言葉、これは何や言ったら仏様の説法によってね、お言葉をお聞かせに預かることによって本来の私に目覚めさせていただくんですやんか、ね、それが御本願の中で如来様がおっしゃる十方の衆生よという言葉ですわ。生きとし生くる全ての者たちよとおっしゃる。人間だけじゃございません、ね、あらゆる命ですわ。そんな世界だから命っていうのは、ね、仏様の目から見たら一つのあり方をしてるんでしょうな。 それをさっきから言うように、私は私なんだって言ってね、私以外のものと私を切り離してね、でその私という言葉が実際に実在するかのごとく自分が妄念妄想を描き出している、そういう我々の生き様を如来様がご覧になった時に、これはもう放っておくことができん、いても立ってもいられないという形で私の上に働いてきてござろう、これがこのお立ち姿、いつも言うようにね、普通の仏さんというのは座ってありませんで、ドンと、あれはお悟りの様子を表すんです。あなたたちも私のようにな、この悟りの境地に、来なさいやっていう一つの見本ですから、こっち来いとこういう姿。ところが浄土真宗の仏様はね、お立ちになってるっていうこと、お立ちになってるっていうことはね、こっちへ来いじゃないんです、私の方から行くでっていうこと、私の方からあなたのもとへ働いていくでっていうこのお姿、それがお経の言葉であり、南無阿弥陀仏というお念仏のあの響きなんですよ、はい、でそんなことを生活の中で実感しながらね、あ仏様またここで働いてござるな、仏様ここにましますなと喜んでいった人を妙後に自慢ね。でその中でね、そうですね、足利喜三郎という人がね、鳥取県におりました。足利、通称源座、源座と言ってます。青谷というところがあるんですけどね、鳥取の、町外れ岩礁寺さんというお寺ありますわ。そのお寺の裏側に源座さんの聖火が今でも残ってます。この間私また久々に3年ぶりに訪ねていったんですけども、もう昔の面影がちょっとずつなくなってきてましたな、でもね、源座さんというのはね、そうですね、後にね、京都に平安高校中学校をましたよ、今名前が龍谷大学平安高校中ですかな、そういう学校があるんですが、中門校なんですよ。でそこの校長先生に足利俊夫先生という方がおられたんです。でこの方は源座さんの弟さんの孫さんですね。で小さい時によ源座さんにね連れられて野良仕事一緒にさせられたりね、いろんな形で、源座さんに可愛がってもうたって言ってエピソードで語ってられる。小さい時にね、まあこの人はもう中学校から平安高校、平安中学行きましたんで、小学校までのね、中学校に入るまで源座さんと生活を共にしたって言うんです。でこの人は国語の先生でね、東京の方の大学へ行かれるんですけどね、ほんでやがて平安高校の校長先生として戻ってこられる。ほんでああいう修文校の校長先生は必ず漱石を持たんとダメなんですよ、お坊さんでないと。だから在家の方だったんだけれども、得道してね、で漱石をお持ちになって、ほんで校長先生になっておりました。その方が、源座さんのエピソードで残されてますがね、小さい時から野良仕事へね一緒に連れて行ってくれて、でいつもおじいちゃんは同じこと言ってましたって言ってね、どういうことをおっしゃってたんですかって言ったら、いや大きなったらなしっかり働くんやで、年夫さんですからね、年夫年夫って言ってね、よう可愛がってくれて、大きなったらしっかり働くんやで常に言ってましたって。である時にその足川先生がね、年夫先生が、おじいちゃん働けって言うけどな、働くっていうのはどういう意味やって聞いたって。そしたら源座さんがね、働くっちゅうのはな、旗を楽にさせてあげるこっちゃって。なんか地引きでもね、働くという言葉の語源にね、旗を楽にさせてあげるっていうようなことはありませんで、ましてもうね、国語の先生ですからね、国語のオーソリティやから、そんな意味はないっていうことはもうよくご存知だ。どういうことかって言ったら、源座さんが平生からね、しっかりとお聴聞してご法義を聞いてお念仏の教えを身につけてね、その中から醸し出されてきた、そういう表現だったんでしょう。旗を楽にさせてあげるって、ところが我々はね、どうですかね、何のために生きてるかって、生の聞く方がやぶでんがなってな、ほら幸せ求めて生きてまんねんがな、みんな幸せになりたいと思って生きてまんねんがなちょっとみんなおっしゃるわな、だそうかもしれない。ほんなら 不幸せどうするんですか、幸せばかりの人生違いますね、不幸せが来た時どうしますね、不幸せは他へ押しやってしまってね、お互いみんな不幸せを押し付け合いながら生きておったら、こんなもの ねえ、幸せどころか不幸せだらけになりまんがな。そうしたろ、これは天道の妄想っていうんです。おしゃば世界というのはそういうこと世界です。ところが仏様のお言葉をお聞かせにあるだったらね、うん、幸せは人様に、いただいていただくもんだ、不幸は私が引き受けた、これが菩薩の生き方だ、うん、その代わり法蔵菩薩のあの修行をご覧になったら、真実とはどういう生き方かっていうのが、具体的に書いてますな。だけど、まあそんなこと言うても、いやー先言うたたんや、どうせ私らなボンブですさかいな、ええことやと分かっててもなんできませんわ。できるできんの問題じゃないんですよ。仏法というのはね、真実をお聞かせに預かる。そうするとね、その真実に背いた、真実になれない、そういう私の辛さ悲しさね、虚しさ、それが破棄してくるでしょ、うん、それが大事なことなんです、うん、ねえ、でこの源座さんというのはね、18歳でお父さんと別れてます、うん、当時コレラというね流行り病が日本中を席巻しましてね、そうそう、あの六つ折島という島が山口県にありますね、下関からね、今でもそうですけど船でしか行きようないところらしいですわ。あ、昨日もそのお寺からこっち大阪へ、この御用紙で来られてるお方のお世話やお席を行ってたんですけども、でそのご住職が言うてありました、おかる道行って、ね、ありがたい女の念仏者がね、むつる島のおかるさんちゅうて昔出たんですよ。でそのお方もコレラで亡くなってますね。で今どうなってますねちゅって聞いたら、いやーもったいない話ですけど、お寺はあるんだけれどもね、もうあのこっちの下関の方へ移ってきて、ほんで大きい行事の時だけ船で向こうへ渡るようにしてまんねんちゅっておっしゃってましたわ。まあ過疎ですね、まあそれはとにかくそのコレラで亡くなって、源座さんのお父さんも、源座さんが18歳の時にね、若くして亡くなっていく。その時にお父さんがね、親と別れて悲しければな、親様探して親様にすがれと、こういう言葉を残してくれたっていうんです。不思議な言葉ですわな、うん、親と別れて悲しければ親様探して親様にすがれって。ほんで源座さんね、お手継ぎのお寺の岩礁寺の衣笠住職のところへね聞きに行ったっていうんです。親様探して親様にすがれて父は最後に言うてたんですけども、これどういうことですかって。そらな、阿弥陀様に出会えちゅうこっちゃ、本当の命の親様は阿弥陀様っちゅう仏様なんだ、その仏様に出会えよとお父さんが言うてくださったんだよ。なあご隠居さん、どなしたらよろしいねん、どなしたらよろしいもクソもない、お帳も重ねていきなさいね、毎月お座が務まるからそこへ常にお帳も見しに来なさいってこうおっしゃった。でそれを、まあ、真面目な人ですからね、野良仕事しもって、そらそら一家支えていくのにね、お父さんね亡くなられて、おじいちゃんおばあちゃん、それから兄弟、まだ幼い兄弟が4人も残ってる、それを自分を一人の手で支えていかねばならん、これはもう言葉に言い尽くせんほど辛いもんがあったっちいますわ。さら貧しい暮らしの中でね、それだけ生活をね、一家を支えていくというのはどんだけ困難なことかというのをね、本当に身をもって味わいましたとおっしゃってる。でそんな中でね、まあ野良仕事をね、やりながら、感傷が聞こえてきたらね、もうささーっと足あろうて足取ってあろうて、ほんで法座の席に連なったって言われてますさ。ほんでね、この人は学校教育を先言ったように受けてませんけどね、もともとやっぱ頭のいい人やったんですな。まあ記憶力も良かったんでしょう。ほんで言葉の意味ぐらいはもう3年たち4年たち5年たちしていくうちにどんどんどんどん吸収できたっていうんです。ところがね、その言葉の意味は理解できてもね、その言葉が何を言わんとしてるのか、その言葉の真実性っていうかな、これをなかなか実感できなかったっていうんですよ。これでね、まあ悶々とした日々がしばらく続いたっちいます。ところが30過ぎのある時にね、まあ、日課にしておって、朝お天道さんが上がるまでにね、暗いうちに起き出してね、で村の共同の草刈り場がありましてね、そこへ草を刈って、ほんで目牛を連れて、で刈った草をね、目牛の背中に乗せて、 まあ、2束目牛に乗せて、で1つは自分が担いで帰ってくるんですよ。それの日課やったらしいですわ。である時にね、途中で帰り道、急にお腹が痛んでね、もう歩けなくなってしまったんです。ほんでちょっと休憩してね、ほんでその痛みが収まるのを待って、また歩き出そうとしたら、またちょっと行ったらすぐに、痛みが襲ってきて、どうしようもなくなったっていうんです。ほんでもう仕方ないから、自分の背負ってるその草の束をね、目牛伝っていうんですが、伝よ悪いけどな、わしのこの草の束をお前代わりに背負ってくれるかって言ってね、その目牛の背中に草の束を乗せたらね、その瞬間にね、スーッとね、楽になったっちゅうんです。ああ、その時に、あ、ふいっと分からせてもらいましたけんの、とこうおっしゃってる。よっぽど嬉しかったんでしょうね。ああ、お前さんの罪がいかにね、罪業が深くとも、この親が、ね、阿弥陀が引き受けたぞ、という、その阿弥陀様の救いのあり方というものを、お蝶を通して、彼は聞き開いておったから。その言葉の、ね、意味を今自分のこの現実の中で実感できたって言うんですよ。これでもう嬉しいからね、もう村へ着くなり、お寺の門叩いて、ご縁家さんご縁家さんちょっと訪ねて、どうしたんじゃちょっと、いや、やっと分からしてもらいましたけんのちょっと、どう分かったんじゃちょっと、今言った下りをご住職に説明したら、ああ、やっとお前さんも仏様のお慈悲の心が分かるようになったのかって言って喜んでくれはったっちゅうんですよね。そんな人ですね、源座さんちゅうのはね。ほんで常にね、野良仕事してますからね、野良仕事が終わったら、手洗うでしょ最後ね。ほんなら常に自分の手をこう拝みながらね、ようこそようこそちょっと言ってる話です。あのようこそちゅう言葉、ええ言葉でな、あれね、私も知らんうちに都合でまんねん、これようこそようこそで、ね、別に真似してるつもりはないんだけどな、知らず知らずのうち出てくる。でね、それをまた不思議に思ったんですね。あの足利東照先生が、おじいちゃん自分の手な、なんでそんな人拝むねんって。いやな、カラスキやらな、クワはな、何年か経ったらな、再掛け線が並んでやろ。再掛けっていうのは先を変えるっていうことです。交換すること、部品交換することじゃね。ところがな、親からもうたこの手は再掛けがいらんでのう、ちゅう。何万だも何万だもって言ってたんですね。そんな人ですわ。ああ。で、ある時にね、自分の田に肥料をやらんならんね。で、今やったらまあ肥料、まあ、あれですけど、昔は声ですわ。声担いでね。これで、自分の田んぼへ行く途中、ふっと見たら、よそさんの田んぼの麦がもう、枯れかけとったんですね。でそれ見てね、源座さん、その自分の田にやる声をその人のさんの田の麦に、かけてやったっちゅうんですよ。でそれを見てた他のお百姓がね、源座さん何してなんねん、それあんたとこの田はそっちやないかと、よそさんの田やないか、そんなとこへ声巻いて、大事な声巻いてどうすんじゃっつって、いや今この声を必要としてんのはこれやっつって、ああ分かったわ、後でっつって、そんな人です。あるいは自分のね、庭先にね、柿の木があってね、よく柿がなったらしいですわ。で時々ね、それを取りに来ようんです。ほんで息子さんがね、もうごよにやしてね、茨をね、その柿の木に登れんようにね、巻きつけたって言うんですよ。それで源太さんそれ見て、なんでこんなとこへこんなこと巻きつけてあるんじゃって言ったら、いや人が取りに来るからなって言ったら、ほんなら源太さんその茨を自分で外してね、ほんで、はしごをかけたって言うんです。ああ、何すんねんって言ったら、いやな、取りに来た人がな、落っこちたら怪我するやろ。ほやからこなしてはしごをかけとんじゃって。なんぼ人がな、取るって言ったってな、結局、家のもんが一番よ、柿を頂戴するんじゃって言ってた。そんな人ですわ。あるいはね、お母さんがね、前にしてされましたんで、お母さんがある時にね、芋が食べたいって言って、もうぼちぼち我が谷にね、畑に芋がなってる頃やから取ってきてくれんかって言って、源座さん分かったって言ってね、でその芋を掘りに行こうとして、ほんなら自分の畑見たら他の人がもう咲いてて芋掘っとるって言うんですわ。普通やったら何すんねんってとこやんな、人の谷や勝手に無断で断って何ちゅうやとっちゃって怒るけども、源座さんそれ見てね、 スーッと姿わからんようにね、うん、してほんで去っていったっちゃいます。もしその時目と目でも追うてみないな、見られた人はそんだけなあれやし嫌やし、ほんでまた見る方も嫌やわね、ああそれずっとな将来の生涯残るもんね、うん、ほんでまあ考えてみたらね、我が家の芋や言うけれどもな、人に取られてどうのこうの言うけどな、今は何にもな人間に食べられようとしてここにあるとちゃうでっちゅうことです。ああ芋はね何もそうでしょ、それ人間の勝手で、うん、自分の作った芋やって言うだけのことですな、ああねえ我が芋やっちゅうのはそんな狭い了見でどうするかっちゅうことですな。だから源三さんにしてみたら、あの自分のもんというものは自分は勝手に言うてるだけであってね、なものは一つもないっちゅうことですな。あらゆるものは全てね、なんそうでしょ、みんな借り物ですよこれ、考えてみたら、うん、まあちょっと証言あれかもしれんけども、一生懸命悪せくして貯めた財産もね、どうです、自分の力がなくなっていくとき全部置いていかないならんでしょうや、まあ全て借り物ですわ、名誉にしてもそうや、地位にしても権力にしても財産も、まあ、全部そうです、本来無一物やって言ってね、禅宗のお坊さん言ってますわ、本来無一物っていうのは裸一貫で生まれてきたんや、ほんな裸一貫で死んでいくんじゃ、その覚悟できてるかって、これが仏教の考え方ですね、うん、ほんでこの人はね、まあ、当たり前のことが当たり前よと喜ぶことができたすごい人です。お役所ですからね、時々野良仕事の最中に雨に出ようたりしてね、ほんで、まあ、大雨に出ようてお寺の山門の下で雨宿りして、でそこへ願書寺のお手続きのお住職がね、お参りから帰ってこられて、でまあ源三さんのことをね、じいさんじいさんって呼んでられたようです。じいさんや、あ大変な目に遭うたの、大雨に遭うてね、ずぶぬれになってたから、あ大変な目に遭うたのって言うたら、ほんなら源三さんがね、いやご池さんおかげさんでな鼻が下向きについてましたけんのって言うたんですよ。当たり前のことでね、人間の顔っていうのは鼻で、なあ大概下向きについてあるわな、鼻っていうのはこれ上向きについててみんなあれえらいことですよ、これ雨が降ってきたらなえらいこっちゃ、うん、そんな当たり前のことをね非常に喜んだ人なんです。当たり前でないっていうね、うん、でそういう境地を彼は切り開いてるっていうのはね、まさに鈴木大拙がね紹介した禅宗の瞑想知識、特に道元禅師なんていうのはすごい人なんですが、永平寺開いた人ね、あの人は24歳で中国へ渡るんですよ。で26歳でね悟り開くんです。で、28歳で帰ってくるんですがね、その自分が悟りを開いた時の状況をね短い言葉で語ってますわ、うん、天道千師に前見って言ってね、天道というのは天道山という山があるんですよ。そこで千師というのは師匠のことですね、師匠に出会って悟らせてもらったってね、何を悟ったかっていうとね、峠に玄の美直を忍徳してって書いてますが、玄のというのは目ですね、目は横についてますな、人間の顔、美というのは鼻ですわ、これは直で縦ですな、ね、人間の顔というのはそんなにできたら、それを、この確認したって言うんです。当たり前のことでしょ。それによって人に欺かれず、つまり、人に欺かれずということは、自分にも欺かれんようになったということですな、大概我々は自分の煩悩に煩わされてるのが私ですけれども、そういう、自分に騙されんようになった、それが悟りの境地や。それで、その時に空襲元凶って書いてますから、手を空っぽにして故郷へ帰ってきた、日本へ帰ってきたって書いてます。普通は中国へ渡ったお坊さんというのは経典やら仏像やらね、あるいは書物、いろんな、仏教関係のものを船に詰めるだけ積んで持ち帰るんですよ。ところが道元さんはそんなものはいらん、悟ったらねそんなものは一切いらん、あの人はね禅宗というのは今でもそうですけど、古い文字って言ってね、言葉になんかとらわれるなって言うんです。法は維新伝心って言ってね、心から心へ伝わっていくんじゃって、そんないいことでやりますからな。で、まあ帰ってきたっていう、ちょうどそのようにね、 その元の美直を忍徳してっていうその悟りの境地、あれは当たり前の人間の顔の状況ですよね。それと鼻が下向きについてました剣脳と、こういうふうで自分の心境を述べた、あの源座さんの到達している領域と道元禅師が開いたあの領域と読みてましたろ。そんなんですね。だからね、そういう世界を杉大拙してる人はちゃんともキャッチしてますのよ。ほんで、まあ、自身はこの禅宗に席を置いてるけれども、親鸞聖人の教えは真実だと、こういうことをね、あの人は実感してますね。だから仏教を紹介するときに、そういう禅宗の瞑想知識よりもむしろ、一回の念仏者として人生を送った、普通の平凡な生活をしながら仏様のお慈悲の心を喜んでいった、そういう人たちのね、生き様っていうものを感動を込めて語ってくれてますわ。そんな世界、それが我々念仏者のね、頂戴しているありがたい世界なんです。だから我々もこのお念仏という世界にね、出会わさせていただいている幸せ、いつも申すことですけれどもね、これに勝るものはありません。何のためにあなた人間に生まれてきたんですか問われた時に、はい、私はお念仏を申させていただくために人間に生を受けましたと、こう言わせていただきましょう。そしてお念仏を頂戴したら、お念仏のおのずからなる働きが私を一日一日とお浄土へ、如来様のお悟りの領域に連れて行ってくださっておるんです。そしてやがてお浄土というのは、それが究極の目的やなしにね、ちょっと言いかけましたけども、再びシャバ世界へ我々は帰ってきて、そしてあらゆる命の上に働き続けていくんだ、そんな永遠のもう死ぬることに用事のなくなった命を頂戴する、そういう命を賜っていく、これが実はお浄土にやっていただくということの大きな意味なんだよ、こういうふうにおっしゃってます。そんな形でね、今日はお彼岸の法要でございますので、お彼岸という仏様のお悟りの世界ね、これを親鸞聖人のお言葉をこの頂戴しながら、ともともに味わわさせていただいた次第でございます。ぼちぼち時間が来ましたので、寛容は御文章で。松代無知の在慶四十の何を足らんとも柄は、心を一つにして阿弥陀仏と深く頼み参らせて、さらに世の方へ心を振らず、一心一向に仏助けたまえと申さん主上は、たとえ在業は尋従なりとも、必ず弥陀如来は救いましますべし。これすなわち第十八の念仏往生の誓願の心なり、格のごとく欠場しての上には、寝ても覚めても命のあらん限りは、称名念仏すべきものなり。あなかしこあなかしこ何万だ何万だ。